それでは今日は私がですね、ちょっと交わりたいと思います。今の日本の状況ね、いよいよやばい。もう民主党はほとんど当事者能力ありません。なんか委員会を28作ってる。バカじゃん。この非常時に委員会28にこさえて意見やってさ、けんけんがくがくやってどうすんの？かたや福島ではね、普通世界の標準は放射線、ね、1ミリシーベルト毎年です。1年間に1ミリシーベルト。これは限度です。世界の限度。それをなんと20ミリシーベルトに上げた。そして安全ですって言ってんだよ。子供たち、これから10年後どうなると思います？あれは子供たちを疎開させるべきですよ。そうでしょ。私はね、年寄りですからもうね孫いるんですもん年寄りですからもうどうなってもいいんです、ある意味ね。俺サーバイルだけですから。これからさ、いい？どうすんの、あの子たちが。とんでもないことやってます今政治家は。そして文科省ね、20メリシーベルト安全だ。その法律の基準変えてどうするの？問題は体に対してどういう影響があるかっていうところから決めるべきでしょ。本末転倒になってるんです。同じようにキリスト教と言われるところも、何あれ、めちゃくちゃじゃん。もう断末魔ね、末期症状です。意見つまらん、人間のつまらん意見、ああでもないこうでもない、同じでしょ。僕はいつも言ってる、日本社会と日本キリスト教は合わせ鏡だって言ってるのね。お互いに相手の顔を見てるだけ、同じものを映ってる。誠の神はどなたかというのは、どこで私たちは見出すことができるわけ？お互いの意見交換の中で見出せるわけ？ No。 御言葉の中に。これが今どっか飛んでる。そして勝手な神を作って、勝手なね、教理を作って、勝手なことをけんけんがくがく言ってるでしょ。まさに今の時代はですね、人の意見が支配している。だからイザヤ書もどっかありましたね、勝手にやらせとけと。意見言うなら勝手に言わせとけ、自滅するだけです。私これ言いましたよね、明確に言ったね。2008年夏、民主党が政権取りそうな時、僕ははっきりここで言った。選挙前にね、あんなものは脳内空転内閣であって右往左往である。あんなものに新政権取らせたら日本滅びよって。そして民主党なんてのは自己崩壊するって言ったのよ。その通りになってるでしょ。原子炉だけじゃないじゃん、メルトダウンスも。民主党自体も内部から官やめろって言い出してる。そして国までメルトダウンしようとしている。とんでもないことになってきてる。とヘラヘラヘラヘラヘラヘラ、原子力保安の あのおじさん、朗々と喋ってるおじさんいますよね。あのおじさん、人ごとのようにね、当面は身体に影響することはございません、当面の危機は回避されました。嘘ばっかり。お前先にズラ取れ、真実言うならまず自分の頭外せとそういうこと言う人います。だけど僕も言いたくなった。本当に腹立った。嘘ばっかしじゃない、もう全部嘘ですよ。はじめなんて言ってました、原子炉の中でメルトダウンはありません。メルトダウンしてたんですよ。あそこで青い光がピッピッと出てた。青い光が出るってことは、これ臨界があってね、核反応が進んでる。そうでしょ。そして安全ですからとか言ってさ、はじめ何10キロでしたっけ、そのうち20キロになって、だんだん広げて、とうとう20キロ圏内立ち入り禁止になって、あれそのうち30キロ圏内になりますからね、 どんどん広がってくる。それであの、なんだっけな、飯舘市だったっけな。あそこはもう人が住めないですよ。放射線で。もうあの、どこだっけな、外国の調査入りまして、人が住めない。人が住めない。で、要素は半減期7日です。だからセシウム30年ですからね。30年。ストロンチウムなんたら万年、1万年とか。年寄りはいいんですよ、別に。まあ、せいぜい寿命はね、1、2年短くなるか5年短くなるかぐらいです。これからの子たちどうするの？で、私が一番今恐れているのは、まあ私、今年の大学のね、卒業研究生にやらせようと思ってる。あの、今回の放射線のね、これからの長期的な影響どうなるかと予測させようと思ってるんですよ。子供たちが、子供たち産む頃どうなってると思う？10年後。悲惨です。悲惨です。これはイラクとか、あるいはあの、チェルノブイリもそうでした。ね、あそこでですね、子供たちが今子供産んでるんですよ。その写真があります。本当にこういうことがあっていいのか。ね。これ起きてきます、10年後。10年後。恐るべきことですよ。ただですら日本の子供少ないでしょ？子供産まない。なのにもう子供産むのが怖い。で、アメリカですらあの3マイルがあった時にですね、あの近所に住んでる女性がですね、家族が全員癌になっちゃったの。で、自分もですね、子供産んだら奇形児産んでしまった。自殺してしまった。アメリカですよ。ね。そういう状況にあって、カンさん何あれ？目がもうさ、それでなんか言われると、私は悪くございません。初期動作遅かったなんてことはございません。一生懸命そればっかしやってんじゃん。今あそこにいる子たちを避難させろって、20ミリシーベルトンで言わないでね、とんでもないことをやってます。そしてなんとあの、3月に黄色い粉降ったの知ってます？うちのバルコニーにもね、黄色いのがあってね、なんだこれは、僕、いわゆるあの、ウランのね、ウランってイエローケーキって、黄色い粉になるんですよ。それが降ったかと思ってびっくりしたの。俺、保健所電話したらさ、いや、花粉ですよ、はははって言われたわけ。で、それにね、ガイガーカウント当てた人いるんですよ。YouTube で公開してる。6から7マイクロシーベルトです。普通の正常のですね、10倍以上ですよ。だあの黄色い粉ってのは、あれ少なくとも、花粉違うよ、あれ。何か汚染物質です、あれ。で、今、あの、地面がもう完全に汚染されてますから。あの、地面にやると、7、8マイクロシーベルト。もうビビビビビって言ってます。まあ、そういう状況にあってね、なんら責任取る人誰もいないでしょ？ 26 人も委員会作って、くだらん時間だけね、費やして、この国もアウトですね。僕は本当に今回ね、ここまでかというね、感じました。若い人大変。ね、これから。まあそういう意味でね、日本が、まあ、このしばらく私がずっと言い続けたこと、全部その通りになってるね。私、預言者でございますなんて言わないけれども、私が言ってきたことっていうのは、ほとんどその通りになってるでしょ？ね？ 3月11日なんてぴたりだった。日本は、今、テレビ見てごらんなさい。AC、日本の力を信じてる。今みんなで一つになれば、この困難を乗り越えられる。頑張ってください。うざい。引っ込め。で、あれ見ると、現地の人たち一番腹立つんだって。あのコマーシャル。ね、あなた方明日は開けますよとかね。被災者にそっと寄り添いますと、うざいって言うの。彼ら今何言ってんの？同情するんじゃないって。それポスター出てるんですよ。彼ら。ね、同情するのとあなた自分の仕事やってくれって言ってんの。鬱陶しいと思うよ。あの写真から見たら。日本キリスト教も一生懸命なんね、くだな。本当に腹立つね、あれね。
そっと被災者の悲しみに寄り添います。アホか。
仕事しっかりやれよって向こうから言われてるんだからね。そしてもう一生懸命ボランティアだなんだとかっていうのを競い合ってんだよ。ほんで俺が一番上に立とうってやってんだよ、本当に。とんでもないことやってる。なんか狂ってます、根本的に。狂ってる。
まあそういう意味でね、日本はね、今、人間だけでね、ちまちま、なんとかこれを片付けようとしてるね。みんなで頑張ろう。日本はチームだ。一つのチームです。みんなで。嘘ですよ。嘘です。
こういう嘘をもうすでに通じないところに来ているということね。そしてその時、誠の意味で神に叫ぶというところまで行かない限り、日本の本当の意味でのですね、回復っていうのはないです。で、エゼキエル書をちょっと見てほしいんですけども、13章だったかな。いい？こう書いてある。エゼキエル書13章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの予言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。主の言葉を聞けと言え。神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。まさにこれです、今の日本キリスト教。ずっと来てください。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の見告げと言っている。主は彼らを使わせないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。虚しい幻もあやかしの占い、私が語りもしないのに主の見告げと言っている。9節、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。10節、実に彼らは平安がないのに平安と言って私の民を惑わし、壁を立てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。すると壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって上塗りした漆喰がどこにあるのかと言わないだろうか。それゆえ神である主はこうせられる。私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせて壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、地に打ち倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知るであろう。平安がないのに平安。いわゆる牧師なんてのはね、金儲けやってますからね、信徒がいなくなると困るんですよ。だから厳しいこと言えないんですよ。
はい、いいんですよ。何でも愛され、許され、神様は何でも許してね、受け入れてくださいますから。
嘘だ。今日本が何を受ける手腕もこれです。漆喰が剥がれ落ちるということ。落ちちゃうじゃない、漆喰が。なのにまたそれ塗ろうとしてるんだよ。でしょ？漆喰で上塗り一生懸命やってるわけ、今。これが今の日本です。ジャパンとジェルサレム。よく似ている。主に対してはものすごく固くなね。だけど頭いいっすよ。ものすごく、例えばこういうね、こういう精密機械作るとか、立法学者なんてのはもう一点一画をしね、間違えないようにこうやって書くわけですからね。そして写本っていうのは残ったわけでしょ。そういう緻密なことやってものすごく頭がいい。そしてある意味、礼儀正しいしね、きちんとしてる。だけどもなぜか、ジーザスに対しては、固くな。不思議な国ですね。ところがちゃんとお盆になると、なんか、
火を焚いてやるでしょ。僕も小さな頃キュウリにこうやって割り箸つっついてナスにやってこうなんか動物にしてさ、やりませんでした。今若い人やってます？やってないよね。あとカンバとかタイトルだろ、知ってる？知らないね。皆さん、こういうふうに今ギャップできてるのね。私も大学で講義しててさ、話が通らないんですよ。滑るわけ。で、滑った時は自分でフォローしてるっていうね、寂しいな。やりましたね。そして年末年始になると、初詣だな、やるでしょ。それで日本の宗教人口、宗教法人の名簿にある人口全部合計するとさ、2億人になるんだって。日本の人口いくらよ？ 1 億2000万人。これ日本です。ところがイエスっていうことに対してはいいです。だけど結婚式はキリスト教でやりたい。ね。で、いわゆるバイトに来てる外人が、ね、ガウン着てやるわけよ。神様は、あなた方を祝福する。それで、アーメンってやってさ、何あれ？節操が全くない国なのね。これ、イスラエルと全く同じです。特に十部族のイスラエル、北王国ですね。偶像礼拝。そういうふうにして非常によく似ている。だからここの言葉はですね、まさに日本に対する、日本キリスト教に対する主の言葉であると。漆喰が、ね、もうやめろと上塗りを。ボランティアやって、はい、キリスト教素晴らしい、嘘だって。キリスト教会なんて行くなって僕は言ってる。でしょ？信仰というのはまず自分と主との関係を大事にする。今日話したいことは、敬虚に備えるということでね。前回、1ヶ月前ですが、黙示録の構造についてお話ししました。黙示録は、ちょっと黙示録を見てほしいんですが、これいい？黙示録っていうのは、聖書の完成の書ですよ。ね。で、この黙示録は、創世記で撒かれた種がここで刈り取られて、神のご計画の完成した姿をここに描いてるわけ。サタンが一番嫌うのは何でしょうか？創世記と黙示録です。創世記ではサタンのですね、ちょっと、ごめんなさい、黙示録言っちゃったんですけど、創世記にまず行きますけど、創世記では、ね、こうサタン、神がですね、人を作った。ね、ところがですね、三章の十三節、三章の一節ね。ここでね、人を作って、アダムとエバを作った。ところが、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾だった。で、蛇は女に言った。あなた方は巣のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？はい。サタンの技がここで暴かれている。サタンっていうのは我々に何をします？もちろんローマ時代はクリスチャンをですね、ライオンに生きたまま食わせるとか、あるいは松明代わりに生きたまま火をつけて焼いちゃうとかやりましたよね。だけど今この時代はそういう形ではなく、はい、ここあなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？何をすんの？神の言葉に対して本当ですか？聖書って本当に神の言葉なの？ってこうやって問いかける。で、そこでエヴァは会話に乗っちゃった。私たちは園にある木の実を食べて良いのです。しかし、園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになった。答えちゃったのね。この時、エヴァはどうすべきだったの？
言われたんですかってこう来た時に、エヴァは、下がれ、サタン。ね、一言追い払えばよかった。ところが、会話に乗っちゃった。しかもその乗った時にですね、あなた方は食べてはならない。触れてもいけない。神触れてもいけないなんて言いました？あなた方が死ぬといけないからだって言いました？違う。食べたら死ぬって言ったんです。で、神の言葉に対して、歪曲を加え、解釈を加え、そしてサタンに答える。あとはもうサタンの、ね、言いなり。あなた方は決して死なない。サタンは神の言葉をもろに否定します。そしてそれによって女がそれを見た。ね。あなた方目が開き、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っている。そこで見てしまった。見ると、食べるによく、目に親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。で、もうここまで来たら、制御できませんね。取っちゃう。食べちゃう。そして、アダムにも与える。で、神がね、自分が裸であることを知る。そして神が怖くなって隠れる。ですから、この創世記というのは、僕ら三角関係に生きてるんですよ。神、サタン、そして私たち。この三角形のダイナミックスの中で我々は生きているんです。ね。で、サタンというのは神の言葉をまず疑いを持たせ、否定し、我々がサタンの方の言葉を取ることを願う。そういうサタンの策略がここに全部暴かれているわけ。だからサタンは創世記嫌なんです。そして神はその後何て言いました？3章14節見ると、お前は呪われるってサタンに、蛇に言った。ね、そしてお前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼の角に噛みつく。これ誰？頭を砕く。イエスです。女の子孫。ですからもうサタンの運命がここに出ちゃってるわけ。だから彼は嫌なの。創世記。したがって人間、世界が6日で創造されたなんてこの科学の時代に何そんな迷信信じてんの？人類の祖先は何なの？え？人類の祖先はアムーバーだ。単純なそういう単細胞からだんだんだんだんと進化してきたんだよ。ね、木村元さんの中立説に基づいてとかね。皆さん知らないでしょ？僕は知ってんだよ。いろいろ一応知った上で言ってるの。んなことあり得るわけがない。偶然にこんな人間ができますか？こんなによくできてる。できるわけない。誰かが作った。だから今科学者も最近はもうね、インテリジェントデザインって言い出しちゃったわけね。なんかすごい人が、人っていうか何かがあって、人はデザインされたんだ。なんか偶然なんかできない。サタンはこの創世記を迷信だと封印したんです。そして黙示録。これはね、黙示文学といって、ね、誰彼に解釈できるものではない。これを勝手に解釈するととんでもないことになるし、神の裁きが書いてあって怖いから、創世、黙示録については説教するな。だから今いわゆる日本キリスト教で創世記についてね、メッセージするとこないそうです。特に神の裁きなんていうことを決して言わないって。なんで、信徒が逃げるから。いなくなっちゃうんだ、お客さんが裁きなんて言うと。だからサタンのこと言うとすぐカルトになるしね。裁きのこと言うとまたカルトになるしね。サタンはいるんだよ。いないって言ってること自体がもうサタンの上、策略に乗っけられてる証拠よ。神の裁きがないって言ってるのはもう神の裁き、神の御言葉に反逆してる証拠。彼らはもう完全に偽りの中に入っちゃってるの。創世記において約束されたこの約束はイエスが成就した。その成就したサタンに対する裁きが明確に彼を火の池に投げ込むという形で黙示録の中には書いてあるわけ。だからサタンは嫌なのよ。黙示録を。したがって黙示録はアンタッチャブルなんです。だけどあえてね、私は語ってるわけなんですけども、で、七つの封印、七つのラッパ、七つの鉢っていう構造になってましたね。
で、今日はこの敬虚ということをちょっとね、集中的に見てみたいんです。敬虚って何でしたっけ？敬虚。第一コリント15章。第一コリント15章。52節。第一コリント15章52節。終わりのラッパとともに、あ、その前に行きましょう。51節ね。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、つまり肉体の死ね。皆変えられる。終わりのラッパとともに、終わりのラッパね。あるいは最後のラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるって書いてあります。テサロニケ。テサロニケ。第一テサロニケでしたっけね。4章16節。第一テサロニケ4章16節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られる。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられる。空中で主と会う。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになる。書いてあるね。引き上げる。わお。僕今やばいこと言ってますよ。人が空中へ引き上げられる。空中で主と出会う。あ、妄想です。妄想病患者です。私。って言うんだよ。僕も一応専門は一応精神学ですから、あの人たちが何て言うとも、イエス・キリストは分裂病だったって言うんだよ。本当よ。ここに書いたらこんなものまともに信じるの、これね、キリスト教の妄想を信じてる妄想病患者なんだよ、クリスチャンっていうのは。本当、そう言うの、あの人たちは。いわゆる学者と称する人たちね。理解できないじゃん、彼の頭あれは。人が空中へ引き上げられる。わお。皆さん、信じてます？ハロー。私たちは空中に引き上げられるんですよ。ラプチャーです。そしてその時には一瞬にしてこの体が変えられるんです、皆さん。もう飽きたその体。そろそろもういい？脱ぎ捨てたい？あ、あれ？僕も一生懸命ね、トレーニングして、ね、なるべく老け込まないようにして。だけどこの体を我々ね、瞬時に変えていただけるんです。その瞬間。わお。なんという栄光でしょう。もうこの悪さする体。どうしようもないこの体。言うこと聞かない体。ローマ8章。ローマ8章。18節。ローマ8章、18節。いいですか？今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる。被造物がね、
人間だけじゃないんですよ。それは被造物が虚無に服したのがご自分の意志で、自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからだ。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に入れられます。あるいは入れられるからだ。私たちは被造物全体が、被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っている。そればかりではなく御霊の発法をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、まあ、僕らはもう霊的には子ですよ。神の子ですが、体は地上のものなんです。そこでね、子にしていただくこと、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているんです、皆さん。ですから追いさらばえていくことを嘆き悲しみますか、皆さん。まあ若い人たちはまだよくわかんないと思う。僕もね、彼らの時代にはね、先が永遠にあると思ってましたから、逆にね、なんか先があまりにもありすぎちゃってさ、暴漠たる思いに駆られましたね。で、最近はもう先見えてきてるわけですよ。ね。ああ、もうここまで。終わり。これクリスチャン？ノー。栄光の望みに入る時が近づいている。この体が栄光の体に変えられるんです、皆さん。エメン。ハレルヤ。これが全被造物が待ち望んでいるんです。エメン。今ね、もう去年からずっと言ってたと思いますけども、地球上はですね、なんかおかしくなってんのね。魚は何十万トン死んでんの。で、カルフォルニアの、港に打ち上げられる。あとサメとかね、アザラシとか、そういうのもどんどん打ち上げられてる。で、鳥がバタバタ落っこってる。その話したよね。今年ね。ほんで、おかしいよって言ったでしょ？被造物がもう、うめきどころじゃなくなっちゃってんのよ。もう生きること自体が、被造物自体がもうできなくなってる。ですから最近ね、天文学者も言い出したよ。地球はあと80年と持たないだろうと。持たない。そしてね、今皆さん知らないからぼーっとしておれるんですけど、僕は知ってるから、もうハラハラドキドキしてるんですけど、今ね、水星とかね、隕石がね、もう地球すれすれにかすめてんだよ。もう2、3週間前にあったの。月と地球との距離のたった10倍のところまでブンと飛んでたの。月までの10倍かなりあるじゃん。もう宇宙からしたらそんなものはもうニアミスです。そしてなんと9月から11月にエレーニンという彗星が地球に接近します。で、それが今どんどん大きさが拡大してですね、直径8万キロになっちゃってんの。それでいろんなね、周りに古文連れてですね、地球に再接近します。これが10月の17日です。ちょうどユダヤ教のスコットの日です。カリオの時。で、本体ぶつからないにしてもその周りのはね、わかんないですよ。で、今回の3月11日の、まあ私がね、何か起きるって言ったんですけども、まああれは主が語れって言ったから語ったんですが、クリスチャンの女性がですね、予測したの。それは、そのエレーニンの軌道と地球と太陽が一直線に並ぶ時だったのね。で、その時に、実は去年の2月27日、チリに地震が来てるんです。で、同じ配置になるのは3月11日だって、その彼女はね、YouTube に出してたのね。で、僕もそれ後で知ってびっくりしたんですけども。で、9月のですね、26日かな、今年の9月26日にね、金星、地球、それからエレーニン、それから水星かな、これ一直線に並ぶんですよ。
だから僕前から言ってるね、今年の秋は何かあるって言ってるのね。中東の状況、これももう煮詰まってきています。イスラエルが完全に孤立している。で、今ヒズボラとも戦争状態でしょ、はっきり言って完全に戦争状態。あの国が攻め込まれる。世界の重しになるとゼカリア書12章に書いてある。で、自然界もおかしくなってる。国連は9月までに和平交渉を結びたい、パレスチナ国家を作ってイスラエルとパレスチナ仲良くやりましょうね。これも臭いね。これが今年の秋です。ですから私は今年の秋何かがあるよ、かなり大きなことがあると言ってます。やばいやつだなあいつはって言って、僕の言ってる通りなってるじゃん。皆さん証人になってくれるよね。今神はこのね、週末を結束する、特にこの旧創造を終わらせるために急がれている、急がれている。で、僕らにもね、僕は主の声を聞くの、もうあなた十分でしょ、六本木で遊ぶのはって言って、金曜日またちょっとあ飲んでましたけどねある人は言いましたね、明日主が来るとも今日私はリンゴの種を植えると。つまり日常生活はそのまま続けろ。もう世界が終わるって、どっか韓国の最初ほら白い服着て天井に登った人いたじゃない、あの屋根の上登って主よ来たりますってやってさ。違う、僕ら普通の生活を兄弟が先週やりましたよね。だから明日主が来られても私は六本木で飲むんです。微妙な反応だったちょっとまた戻しますけどね、今秘蔵物はもうそこまで来てるわけ、わかる？だからうめき声があるんですよ、うめき声が。もうこの旧創造は結束すべきだ。それで主はその時期を今急いでおられる、急いでいる。そういうわけでこの景況に対して我々はどう備えるかね。体洗って白い服着て屋根登るの？ No。 私たちはいい、はい、旧約聖書を見てください。創世記5章24節、ここにあのアダムの系列のね、系図があります。で、5章24節、ここのですね、アダムからの名前、この名前のリスト、これヘブル語の意味をですね並べてごらんなさい。すごいことがわかりますから。それからこの年齢ね、これ勝手に年齢書いてんじゃないよ。この年齢ね、計算してごらんなさい。一つだけ言うと、メトシェラってあるね、メトシェラ。エノクはメトシェラを産んでって書いてあるね。メトシェラってどういう意味だと思います？ヘブル語でメトシェラってどういう意味？これバイブルカレッジで聞いた人は覚えてるはずなんですけど。バイブルカレッジでは僕言ってます。メトシェラっていうのは、彼が死ぬとき何かが起こるっていう意味です。で、実はメトシェラが死んだとき、ちょうどノアが600歳、つまり洪水が起きたときです。ですから、メトシェラ、ね、メトシェラが死んだとき、死ぬとき何かが起きる。その予言なんだよ、ノアの洪水の予言がもうこの名前に入ってんのね。で、その前の名前も今日ちょっと言う時間ないから言いませんけど、全部これ並べてごらんなさい。すごいことが起きますから。ここに全聖書が書き込まれてます。神の暗号がここに書き込まれている。すごいよ。もったいぶって言わない。 はエノクだけ見る。エノクの、エノクの一書365年、エノクは神と共に歩んだ。で、神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。つまり彼は旧約である意味に携え上げられちゃったのね。エノクの特徴は何？神と共に歩んだ。それからエリア、第二列王記 2-1。第二列王記 2-1 をご覧ください。主はエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。ね。で、彼は竜巻に乗って上げられましたよね。ずっとこの後に書いてあると思いますけども、彼は竜巻に乗って天に上げられた。つまり、生きたものを上げられたんです。旧約においてエノクとエリアは生きたまま神にピックアップされました。で、エノクっていうのは神と共に歩んだ。で、エリアっていうのはどういう生き方をしてましたっけ？エリアは エリアの特徴って何でしたっけ？一番の鍵は、エリアって何でした？祭司でした？預言者でした？王でした？何？預言者でしょ。そして彼は、王たちをね、特にアハブでしたっけ？ね、いさめた。で、その預言をすることによって彼は、バールの預言者たちと対決しましたね。で、誠の神が誰なのか明かしする。で、祭壇のところでバールの祭司たちは何しました？みんな踊り狂って自分の体を傷つけて何も起きなかったね。ところがエリアはその祭壇のところに水かけてね、濡らした。だけど神が天の火を下ろして祭壇が燃えた。これによって誠の神が誰かということをみんな知ったわけでしょ。ところがその後エリアは何をしましたっけ？イゼベルが出てきてエリアを殺せ。エリアどうしました？逃げちゃった。で、山に入って、そして、カラスが、ね、食料を持ってきてくれた。そして、天変地異の中で雷とか、地震とかあった。だけどその中で神の声を聞くことはできました？できなかった。神の声は、ささやかな声として、神の声を聞いた。そして彼はまた山を降りてイゼベルと対決したんでしょ。つまり、エリアは神の言葉を忠実に語り出すこと。で、それはさっきの預言者と違って、平和でもないのに平和だ。ハレルヤ素晴らしいです。神は何でも言うし、愛し、あなた方は素晴らしい。こういうこと言うの？違う。彼は人が聞くのを嫌なことを言ったんです。だから、イザベルなんてのも聞くに耐えないから殺せってやったわけでしょ。このエリアは神の言葉に対して忠実。ところが、この人間的な弱さを持っていて逃げちゃったんです。慰められません？あのエリアですら、女に恫喝されて逃げちゃった。わお。いや、実は女の方が怖い。と思うよ、僕は。あまり深くは追求しません。そして新約を行きますと、イエス。はい、イエスは、ここに書いておきましたね。使徒行伝。こう言ってイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなった。 そしたらば天使たちがガリラヤの人をなぜ天を見上げたっていうのか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に上っていかれるのあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになる。来る。再臨の約束があるわけです。で、あともう一つあえて言えばピリッポですね。エジプトの宦官に伝道した時に、ね、水にポチャンとバプテスマやったら、神がピョンと他のところへこう移したよね。ですから、新約でもそういう超自然的な奇跡があるという例。まあ、天に上がったわけじゃないので参考としておきましたけども、使徒行伝 8-39 でね、主がピリッポをですね、超自然的に瞬間移動させてるんですね。瞬間移動させている。8-39 ですね。水から上がってきたとき、主の霊がピリッポを連れ去ったって書いてあるわけ。おい、お前らそんなことマジに信じてる？え？マジに信じる？信じるんすか？アレルヤ。はい、もう一人分裂病患者さん。神は法則を作られたお方です。その法則に縛られてないんですよ、主は。我々はどうあがこうと自分の髪の毛引っ張って空を飛べない。なぜ？法則に反するから。私たちは、どんな独裁者だって、キム・ジョンイルさんだってね、万有引力の法則を信じなきゃいけないんですよ。重力は質量の積に比例し、距離の2乗に反比例する。三条に反比例する。俺は独裁者だ。三条だって言ったってミサイル飛ばないよ。そうでしょ？神の法則には我々は複数だけなんです。なんでそうなってんの？それは神が決めた神の主権であります。聖書も同じ。これは神の言葉ですか？本当？まさか。本当に 100% 法を思ってる？あなたたち。少女が子供産んだ？死んだのが蘇った？水の上イエス様歩いた？パンが5000人分に増えた？信じてる？はい、おかしい。これが異様です。なぜ？要は法則の中でしか生きられない。我々は法則を超えたお方を信じてるんですよ。ハレルヤ。科学なんてものは、あんなものは、その法則の中だけを論じているんです。専門家が出て見てごらんなさい、テレビの専門家。嘘っぱちだらけです。専門家なんて、我々その業界にいますから、私は。大学の先生なんてどんなものか分かってますよ。はっきり言って。法則の中にいる人がなんで法則を作った人に対して論じるんですか？批判するんですか？神の言葉、これは人間が神について書いた記事である。神の言葉ではない。リベラル。日本キリスト教団そう言ってますからね。牧師でだって諸女解体信じませんよ。書いてある。で、あそこではもうニューハーフの牧師いますから。ルカさんって言うんです。本当よ。本当の手術したってさ。わお。私たちは神の言葉に対しては服する無理です。なぜ？主権者は神だからです。我々は作られたものなんですよ。神は法則を作ったお方。ですから私たちを携え上げるなんてことは簡単にできる。その神を信じているんですよ。だから我々は地のものに束縛されていない。ハレルヤ。皆さん今目の前真っ暗になってます。人生行き詰まってます。前が全部開けなくなってる。それは地上を見ているからですよ。我々の体は地上へ引きずられる。しかし私たちの霊は天を目指すんですよ。そこには法則を超えたお方がいるということ。その法則を超えたお方が私たちを導き、私たちの人生を守り、
私たちの人生を責任を負ってくださる。主権者であると同時に私たちの夫ですから、夫は妻に対して責任を負うでしょ？負うんですよ。敬虚というのはないっていう人もいるんですよ。本当に。キリスト教徒と言ってる人たちが敬虚なんてない。私はそんな信じない。本当そう明確に言ってるんだから。書いてあるのよ。神が決めた法則を信じない。神がなさると言って約束したでしょ？私は来るって書いてある。あげられたままの同じ姿で再び来ると書いてある。それに対してサタンの囁きに乗っかって嘘だ。これを口頭批評に従って論じるとかやるわけね。なんとかの写本がこうあって、なんとかの写真がこうあって、口頭批評って言うんですよ。で、この聖書の言葉に服するんではなくて、これを論じてしまうんです。例えば、イザヤ書はね、あれ、一つの著者じゃないっていうのね。なんでかって言うと、400年後のほら、ペルシャとかそういうのを予言してるでしょ。当たっちゃってるでしょ。だそんなことありえない。だから、イザヤ書は三人書いたんだって、三人が。イザヤと、ね、イザヤの弟子が二人いて、三人が書いたのがイザヤ書だって言ってんの。そうでないと400年後のこと何であんなに正確に言い当てることができるか。信じられないから、イザヤ書を三人の著者にしてしまう。何これ？とんでもない冒涜です。神は400年どころじゃない、2000年後だって全部見てるんですよ。だから黙示録は全部完了形で書かれている。もう神の目にとっては全部終わっている。完成してるんです、皆さん。皆さんは従って全部完成されてるんですよ。その目を、神が見ている目を我々もそこを見て、今を逆算していかないといけないの。そうしないと先に何があるか不安でしょうがないのね。私の1年後どうなってる、2年後どうなってる、もう不安で不安で。神の目に見ては皆様もう完成されている。終わってるんですよ。もう皆様栄光化されているわけ。神の目にとって皆様も栄光ある神の子になっているんです。ハレルヤ。その神の目にアーメンと同意する、これが神を栄光化することです。ただし私たちはこの体が何しろね、物理法則に縛られている体なんです。だから皆さんメンテしなきゃダメだからね。不摂生やっちゃダメよ。この体は栄養をとってね、メンテしなきゃダメ。なぜ？物理法則に縛られている。そしてそのいい経験の条件、人間は霊、魂、体からできています。そして霊というのは天を思考する。体は地上を思考します。じゃあ私たちはいつも書いてますね、この図書きますけども、人間をまあ模式的に書きますと、一番外バディですね。そして中霊です。でその間に魂、まあ、いわゆる地位上位ですね。地位、それから感情、そして意志、地位上位で、これが、魂。で、魂っていうのはギリシャ語ではですね、プシケと言いまして、これからサイコロジーっていう言葉ができたわけね。で、ちょうど霊は、ここ今ね、神の霊によって満ち溢れている。体は地上の物理法則に縛られている。じゃあ、間にある私、つまり思い、意志、感情、私の中心はどっちを選ぶんだということです。この体に引きずられるのか、霊に引き上げられるのか。いつもこの魂が挟まれてるでしょ、このね。体と霊の間で、私というのはどっちを選ぶのか。これが今の私たちの生き方として問われているわけよ。わかります？ですから、この魂、ちょうどね、エデンの園で善悪を知る知識の木と、命の木の間に置かれたアダムといえば、どっちを取るのか。この選択が今、ここに行われているんです。
私たちはこの体ね、ちょっとロマ書見てください、8の6、ロマ書8章6節で、肉の思いは死であり、御霊によるあるいは御霊に置かれたね、こうよるっていうよりは御霊に置かれたあるいは霊に置かれた思いは命と平安で、つまり、思いが、どっちに置かれるか。霊に置かれるのか。体に置かれるのか。霊に置かれた思いは、命と平安である。で、ローマ6の6見てください。ここで私たちは、4節見ると、キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られた。皆さんもう終わってんのよ。人生終わってんの、皆さんは。これから終わるんじゃない。もう終わってんだから。同時に、ね、キリストが日誌の栄光によって死者の中から蘇ったように、私たちも命にあって、新しい歩みをするためだ。キリストに継ぎ合わされたキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになる。キリストの復活に結合する。つまり私たちは今もうキリストと共に復活したんですよ。終わって。ハレルヤ。これよくやるのね。自我を否んで死のうとする人に死れるわけないじゃん。これ苦しんでね、ドクターレクの言ってることはおかしいとか言い出すの。バカじゃんだ。お前が勝手に理解してんだよ。私そんな教えしてない。我々はもう死んだって書いてある。死のうとするの。やりなさい、勝手に。人生何十年も浪費しなさい。我々は死んだ。ただ、信じる。我々は復活した。復活しようとするの。頑張って復活。復活。の、復活した。信じるんですよ。その時我々の思いは霊に置かれてる。命と平安です。そしてこの体についてはですね、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて、これ滅びるっていう言葉よくないの、これ訳がね。これ無効となり、無力になり、ね。罪の体が無力になり、私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを知っている。死んでしまった者は罪から解放されている。皆さん、罪から解放されようとするわけ？違う、もう解放されたこれが聖書の啓示です。クリスチャンがいっぱいの日本キリスト教にはね、もう罪から解放されたいんですけど、されないんです。この古い体から解放されたいんですけど、自由になれ。当たり前だと。それをするのは誰？神。神はもうそれをしたって言ってる。だから信じた者は自分の技をやめ、安息に入る。エメン。簡単です。私たちのこの体との関係はもう切れている。えめ？だからこの体をどうするんですか？私たちはこの体を、ね、こう書いてあるでしょ？ 12 節。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけない。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけない。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げよ。というのは罪はあなた方を支配することはない。なぜあなた方は律法のもとにはなく恵みの下にあるからだって書いてあるわけ。それでローマ12節。こう書いてあるね。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いする。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げよ。それこそあなた方の霊的な礼拝である。で、世と調子を合わせていけない。むしろ神の御心は何か、何が良いことで神に受けられ、完全であるのかわきまえするために、心の一心、これは心じゃない、思いです。思いを新たにして、自分を変えていただきなさい。思いです。思いをどこにつける？霊。簡単に言うと、御言葉を思うんですよ。ハレルヤ。信仰の歩みは単純よ。お金がない。 今日のホッチマミに書いてあってね、神はご自身の栄光の富に従ってあなた方のあらゆる必要を満たしてくださると書いてある。サタンは本当、神は本当に与える、あそうだ、預金通知を見ると、ああ何日までにこれだけの支払い、ああどっちを重いな、どっちを見てます、天を見てる、地を見てる、地を見てる、地を見ると内側はどうなります、希望もなくなる、あるいは焦り出すね、何とかしなきゃ。しかし神はあなた方のすべての必要をご自身の栄光の富に従ってキリストイエスにあって満たしてくださる。ハレルヤ。あなた方の信じた通りになるように。本当ですから、これは事実です。物質的な必要、祝福も主は与える。鍵は思い、そして感情は思いによって影響されます。さっきのエリアはイゼベルの言葉を聞いちゃったね。その言葉に従ってそれを多分思い巡らしたんでしょう。だから感情が動揺して逃げちゃったんだよ。つまり感情が動揺すると意思を使って行動が出るわけ。だから私たちが一番何、神に従うかどうかっていうのは思いが一番初めにやられるわけ。神は本当にそう言ったんですか、本当に神は満たしてくれるのかな、大丈夫かな、あってこう、それに乗っかっちゃうともう思いがズルズルズルズルと知恵と知恵と引きずり込まれます。思いが、じゃあ御言葉に置かれるとき、内側は、感情は、ハレルヤ。意志は、主にますます委ねていく。このサイクルが回ってくるわけね。鍵は何？思いです。何を思うかなんですよ。だから、コロサイ 3-16 では、あなた方は、ね、いい？ 3-16 見てください。いいですか？キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに増しめ、使徒賛美と霊の歌。まあ、霊の歌ってのはさっき出ましたよね。霊の歌とにより感謝に溢れて心から神に向かって歌え。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせよう。時に応じて御霊がそれをピックアップするのよ。状況がもうお金がない。いろんな問題がある。目の前が真っ暗だ。この時にそれを見る。どんどんどんどんズブズブズブズブと沈んでいく。しかし、御言葉がふっとこう来るわけ。御霊がふっとこれをね、あ、それをね、その言葉だけがね、ふっとこう自分に、今の自分に来るんですよ。その時私たちは聞いた。聞いた。聞いたらもうこっちのものです。サタンが何を言おうが、世の中がどうあろうが、神の言葉は真実である。ハレルヤ。イザヤ書見てください、イザヤ書。イザヤ書のね、10の10だったっけな。あれ？どこだっけ？ 11 の11だっけ？あれじゃないな。5の11だったっけな。私の言葉は、ね、一度出た以上、虚しく私のもとには帰らないという、言葉がありますよね。どこでしたっけ？それと同じように私の言葉も一度私から出た以上、ね、虚しく私のもとには帰らない。55の11、あ、ありがとう。55の11ですね。そうだ、これもね、十字絡みだなと思ってね、覚えたんで、覚えようとしたんですよね。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。そして誠にあなたは喜びをもっと出て行き、安らかに導かれて行く。
山と丘とあなた方の前で喜びの歌が追い上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにウィルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。何がことを成してます？神の語り出された言葉です。それによって私たちは喜びの歌声を上げ手を打ち鳴らす。それによって主の記念になり、絶えることのない永遠の印になる。生きるためには聞くことです。ローマ、ごめんなさい、ヨハネ見てください、ヨハネ。ヨハネの 6-63。ヨハネ 6-63。ここで主は何と言われたか。命を与えるのは御霊。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。そして、5-25を見ますと、5-25を見ますと、誠に誠にあなた方に告げます。死人が神のこの声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きる。ここである聞くっていうのはね、ギリシャ語でね、赤を、ね、意識して耳を傾けるという意味です。雑音が何気に入ってくるんじゃない。主を今私はここにいます。御言葉をお話しください。私はあなたの御言葉をお聞きしたいんです。わかる？私の意思の同意を持って主に聞くんですよ。具体的には御言葉を探すんです。聖書。その時、死人は生きる。世の思い煩いでね、人間環境で、いろんなことで、あーってこう死んでんだよ、我々ね。一日のうちどのくらい生きてます、皆さん。生きているようであっても死んでいるものであり、みたいなね。死んでんだよ、我々。死のこと思わず、ね、くだらんこと思ってる時ってのは死んでるよ、もう。わかります？しかし、主の言葉を聞くのであれば、主は今この時聞きますと。主は御言葉に戻りますと、聖書に向かう時、私たちは生きるんです。生きるんです。軽挙っていうのは死んだものはあげられるの？生きたままあげられるんですよ。生きてなきゃいけないの。つまり命を生きているということです。私たちは意識して耳を傾けるんですよ。で、この時に、ね、いるい？ヘブ、レビ記の 8-23 見てください、レビ記。レビ記 8-23。いいですか？こうして、それはほふられた、ね、羊です。傷のない羊に手を置いてね。で、ほふる。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗った。皆さん、何が鍵？私たちね、一生懸命聞く聞くってね、こうやってやるのね。でも聞けないって、ここで聞くんじゃないよ。主の言葉ってここで聞くんじゃないよ。もちろん、お互いにね、話すところで主の御言葉ありますけども、主はどこに語る？霊に語るんですよ。外なる御霊と、御言葉と、内なる御霊が交わるところですから、十字架の原点です。そのために、ここに書いてあるね、血を耳たぶに塗れ。右手の親指に塗れ。右足の親指に塗れ。何する必要があるわけ、私たち。これはタイプです。象徴です。何がいるの？個数の血じゃない。誠の子羊、イエス・キリストの血を塗ってもらう必要があるわけよ。霊の耳に塗る。そして、親指っていうのは我々の動作でしょ？何かするんですよ、この手で。足の指っていうのは我々の歩みでしょ？ですから私たちが耳たぶに塗ってもらい、この時自分の行いが清められ、歩みが清められる。これをここで象徴しているわけ。ですから、まず私たちに必要なのは、何が必要なの？エーメン。イエスの血です。ハレルヤ。主は血の中で語る主であります。ハレルヤ。 まず我々死を知らなくてどうして死の前に立てますか。この人間がこんな汚れたまま死を私は清くなりましたって立てますか。私たちは死の前にあっては拒絶される存在、裁かれる存在。しかし死の血のゆえに我々は生とされ、義とされ、完成とされているんですよ。根拠は何？血です。サタンに対しても血を宣言するんですよ。サタンは中傷しますよ。俺はメタやって、メタなことやってる、メタ六本木で遊んでないっていう。私たちはそのサタンに対して血を宣言するんですよ。生徒たちはね、我々を中傷する悪魔、悪魔っていうのはディアボロス、ギリシャ語でディアボロスっていうのは中傷するものという意味です。告発する、フレやって、裏お前またやってる、どうだ、もう終わりだ、もうおしまい、終わり、希望はない、神が見捨てた、地獄だ。誰の言葉？サタン。サタンに対して何をするの？血を宣言する。自己弁護しちゃダメよ、カンさんダメよ、私悪くない、私は一生懸命やってるとか言って、あの人どんどん墓穴掘りますから。あの人今精神的にやばいのよ。突如泣き出したり、ヒステリックになったりね。あれ、壊れてます。壊れてるよ。目を見ればわかる。壊れてる。あんな首相を持った日本はこれから本当に壊れます。どうしようもない。あれ、下ろせなきゃいけない。でもやめないって言ってるでしょ。奥さんに頑張ってもらえらない。本書いたじゃん。この人どうしようもない人だっていう本書いたでしょ。その通りだったじゃん。下ろしてくれよ。日本本当に滅びちゃう。我々は自己弁護するんじゃないの。サタンに何ていうの、血を見よ。血が流れている。イエスの血を受けよ、御言葉を受けよ、下がれサタンと。エメン。これで、そして私の良心、血でもって清められるんでしょ。ヘブル書にありますね。汚れた良心は血によって清められ、大胆に神の前に立つことができ、神のために奉仕をすることができるようになる。我々の良心を清めるのは血。そして私たちの聞く耳、血、動作、血、歩み、血、すべてはイエスの血に始まり、イエスの血に終わるということ。それは万能の血であり、は全能の血。ハレルヤ。私たちはね、ヨハネ11の33、こう書いてあります。イエスはね、いい、ヨハネ福音書11の33ね、彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると。これラザロね、霊の憤りを覚えた、そして心の動揺を感じた。つまり主は何によって反応してます？霊。13章21節、イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じて証しして言われた。霊の激動を感じている。つまりイエスはね、いろんな状況に対してどこに反応しているかというと、霊が反応しているんです。まずなぜ、イエスは霊が生きてますから。そして思いを使って、意思を使って、感情を使って。でイエスも動揺してますね、感情をね。書いてあったでしょ、今動揺した。イエスだって人間ですから、全く私たちと同じように思いは嘆き、感情は落ち込んだり悲しんだりするんですよ。だけども彼は霊が先に反応してる。それに従って魂が反応してるわけ。我々は逆ね、先に思いとか感情が反応、特に感情が反応しちゃうわけよ。順番が逆になってる。イエスは霊に感じ、思い、感情、意思が反応していくわけ。そうですね。これがイエスのあり方だったわけ、地上における。そして彼はね、あと、ルカのね、9の54見てください。ここはね、反面教師、ここでね、弟子たちはね、ヤコブとヨハネが
これ彼らね、劇場の人です。ボアネルゲですからね、ヨハネなんてのはね。これを見ていった主よ、私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうかと。そしたら、主はね、彼らを諌められた。で、これね、外見てごらんなさい。欄外中。それで彼らは言われた。あなた方は自分たちがどのような霊的状態にあるのかを知らない。あなた方は自分の霊がどういう状態にあるかを知らない。劇場に駆られちゃってるわけよ。ね。だから諌めたんでしょ。というわけで、この霊がどういう反応をするかということが鍵だということです。わかります？我々が生きる生き方は、第2コリント 4-18。第2コリント 4-18。私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留める。見えるものは一時的、見えないものは永遠である。エーメン。私たちはこのね、古い体にある五感、わかります？この体の五感、これで振り回されてんの。でしょ？私たちは霊が先に反応する。体とか思いとか感情じゃなくて、霊が先に反応して、それによって思い、感情、意志がそれに従い。すると、体がそれに従うんですよ。それを聞く。聞くものは生きる。もちろん、霊が生きるんですよ。そして、行う。この右手が性別される。右手の親指がね、行為が性別される。そして、歩みが性別される。だから、内側から、霊、魂へと、そして体へと、この神の語りかけが広まっていくわけよ。このようにして私たちを通して神の御心がなされるということ。神の御心がなされるというのは、ああいう被害があったら、よし、先に行って、我先にね、ボランティアやることじゃないって。私たちは祭司でしょ？まず私たちは何を祈る？これを通して、悔い改めが起きるように、あなたを神として認めるように、祭司なんです。それが霊の反応です。ところが被災者の悲しみに寄り添う。こんなものは、そのね、なんとか学会だってやってますって。あの人たちに任せろ。世の人に任せろって兄弟も言ったよね。あの人たちもよっぽどできます。クリスチャンなんてのは邪魔するだけです。ボランティアが向こう行って向こうの食料食っちゃってるんですから。知ってる？被災者たちの食べ物を食べちゃってるんだよ。ボランティアは。とんでもないことやってるの、今。そして、あなたには将来があります。あなたはね、これからまだ頑張れば希望ありますって、どんどんあの人たちを傷つけてるんです、今。で、ある人はね、言ったって。遺体が上がったんだと、お父さん。遺体が見っかってよかったですね。まあ、私殴るぞ、と。おかしい、妻の。そうでしょ？人として当たり前のことがどっか当たり前でなくなっちゃってるわけよ。我々は祭司です。まず、霊は何を求めるわけ？神を神として認める。そして神の前に多くの人がひざまずくことが祭司の務めですよ。我々は世の反応と逆を行くんです。だって世に習ってはないと書いてあった。なぜ私たちは天的な祭司です。イエスなんてのは今この時に生きててごらんなさい。直ちに精神病院に送られますから。イエスが今ここに生きててごらんなさい。直ちにカルト教祖にされますから。なぜ今座標軸が神にあるんじゃないの？人間の側にあるからです。私たちは霊を基本にする。そして御言葉が語り込まれるとき、私の魂がその霊に反応して、そして体がそれに反応して、そして我々は行為を行うんですよ。このようにして天のね、天ってどこにあるの？見えないじゃん。こうやって望遠鏡、ハッブル望遠鏡で見たってどこにあるの？星見えるだけよ。っていう人もいるんですよ。どこにあるんですか、天って。私の天はもうここに来ているんでしょう。神の国は見えるところ、あそこここじゃなくて、あなた方の真っ只中にある。晴れるで、私の霊は今これ、天と直結してるんです。天の御座にいるんですから。よって、この体に引きずられる意味ではなく、地上に引きずられるんじゃない。霊に引き上げられる意味。
歩み、それは何によるわけ？皆さん努力？難上苦行？一生懸命ボランティア？デボーション？奉仕？イエスの血。ハレルヤ！イエスの血によって聖別されること、イエスの血を塗り込んでもらうこと、そうすれば神の声が聞けるようになる、神の行為が行われる、神の歩みができるようになる。レビ記に書いてある通りです。イエスの血を大胆に宣言すること、ハレルヤ。そして霊と魂を切り分ける。これ嫌がる人いっぱいいますね。愚かな人たちです。霊と魂を御言葉が切り分けるって書いてある。そしてそれぞれの心の中のものが明らかにされる。今うちのにあるものは自分の肉なのか何なのか、御言葉が切り分ける。切られれば切られるほど私たちは自由になるんです。ますます神の声を聞けるようになる。ますます御国に従った歩めるようになる。その時、ある時上がってるんですよ。その延長線なの。何か特殊なことやってるわけじゃない。当たり前のこと当たり前に神の声を聞いてたら上げられちゃうわけ。なぜエノクは神と共に歩んだ、エリアは神の言葉を語った、それによって彼らは上げられたでしょ。その究極がイエス、そのお方が今私たちのうちにいるんでしょ。まだ私たちはキリストのうちに置かれたんでしょ。ハレルヤ。じゃあその歩みをしていればあげられるのは当然だ。ええー、ね。おい、ちょっとお前高ぶるなよ。人間の声などどうでもいい。私たちが聞くのは神の声です。御言葉です。血潮に頼る、十字架に戻る。ハレルヤ。上がります、帰られます、栄光です。祈りましょう。ハレルヤ。ああ、主よ。ああ、主よ。ああ、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おお、ハレルヤ。おお、感謝します。あなたの血潮を感謝します。罪のない完全な神のこの血潮が流れました。どれほど私たちを清めることでしょうか。この血はアベルの血よりも優れたことを語る血であります。私たちの証を立てる血であります。私たちのこの体は今まだ古い体である。地に引きずられ、地のものを思わされ、地の必要を覚え、地の何かによって影響される体であります。しかし私の霊は再生され、天にある霊であります。神の霊であり、神が住まわれる神の居住地であります。問題は私たちがこの魂をどう用いるか。主よ、今私たちの思いを清別してください。主よ、あなたが私たちのまず霊の右の耳たぶに血を塗り込んでください。そして右手の親指に血を塗ってください。そして右足の親指に血を塗り込んでください。まずあなたの声を聞くことができるように、あなたの血潮を仰ぎます。私たちはそのままではあなたによって打ち滅されてふさわしいものにすぎません。しかし、この血のゆえに私たちはあなたの前に
大胆に立てるものとされたのであります。主を仰ぎます。今心に咎めのあるもの、重い何か内側にあるもの、影を持つもの、責められるところのあるもの、何か内側が晴れないものを持っている人、血を仰ぐように。この血はどれほどに私たちの良心を清めるであろうか。この神の子羊の血を仰ぐように。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうか。主よ、今私たちの良心に対しあなたの血を注いでください。あなたの前に責められるところ、サタンが攻めてくるところ、人が中傷するところ、主よ、今あなたの前に全部開きます。あなたの血を塗り込んでください。血を受けるよ、血を塗り込まれるよ。イエスの血を受けよ、イエスの血を塗られるよ。あなた方は頭のてっぺんからつま先まで完全に血により清められている。神はあなた方を完全なものとして見ている。あなたは完全な神の子であると神がご覧になっていることを知るように、血のゆえにイエスよ、この血を感謝します。どれほどこの血に頼る必要があることでありましょう。これからますます偽りがはびこる時代、聞くこと、信仰は聞くこと、聞くことはキリストの言葉による、あなたの言葉を聞く必要があります。外の雑音の耳を傾けるのではなく、あなたの言葉、エリアに語りかけたあのささやかな声を聞かせてください。今あなたが私の中に語り込んでください。あの問題、この問題、あの欠乏、あの必要、人間関係のトラブル、自分の将来、すべての思いがつらい、すべての悩み事、すべての心配事、不安、焦燥感、焦り、抑うつ、すべてに対しあなたの血を宣言いたします。あなたの血を塗り込んでください。私たちの心の隅々に塗り込んでください。清別してください。あなたに明け渡すことができますように、手放すことができますように、血を塗り込まれるように、あなたの前に保留することがないように、すべての領域に血を塗り込んでください。おーまあ、しよう。そして今私たちに御言葉が与えられていることを感謝いたします。私たちが欠乏に悩むとき、不安になるとき、神はご自身の栄光の手にしたあなた方のあらゆる必要をキリストイエスにあって満たしてくれるであろう。前が見えなくなるとき、進むべき道が分からなくなるとき、主は言われ、見よ、私は誰にも閉じることもできない扉を開いておいた。主を感謝します。あなたが私の一歩前を歩み、道を開かれるお方であることを感謝いたします。すでに道は開かれております。それをあなた方は立ち返って穏やかにしているのであれば、信頼しているのであれば、救いを見るであろう。しかしあなた方はそれを好まず、早馬に乗って逃げようと言ったがために、さらに早い馬に追われることになった。どうぞ主よ、私たちがいろんなトラブル、困難、問題に直面するとき、あなたの前に静まり、信頼していることができますように。あなたの約束がその時実現することを感謝いたします。あなたは言われました。私の言葉は一旦放たれた以上、虚しく変えることはない。必ず言い送ったことを成し遂げるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れ、それは私にとっての記念となるであろう。あなたは言葉によって私たちを作りました。光をあれ、すべて言葉によって保っておられます。 また主は約束を言われました。あなた方が右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞くと。御霊がうちにいまして、私たちに語り込んでくださることを感謝いたします。主よ、私たちはどうして道を見失うことがありえましょう。なぜならイエスが道であるからであります。どうして私たちは真理から外れることがありましょう。なぜならあなたが真理であるからです。なぜ私たちが欠乏を味わうことがありましょう。なぜならあなたが満たし主であり、また私たちはなぜ義を義とされないことがありましょう。なぜならキリストが義であり、なぜ私たちは知恵に欠けることがありましょう。なぜならキリストが知恵となり、すべてとなられたからであります。うちにそのお方がいるから、私たちはすべてを得ております。それ私たちはただあなたに立ち返り、あなたの前見前に頭を垂れ、すべてを明け渡し告白し、あなたを主として崇めるのみであります。この体を生ける備え物としてお捧げいたします。あなたが喜んで受け取ってくださることを感謝いたします。 私は見た。身をあらゆる国民、種族、民族、国王のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、膝と腰の前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。主は御座にある私たちの神にある子羊にある御使いたちは皆御座と長老たちとは四つの生き物との周りに立っている。彼は御座の前にひれ伏し神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるよ。
ハレルヤ。 All praise. Yes.